皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金利が上がるということというお話です。世界中で猛烈に、これから金利が上がっていこうとしております。金融引き締めもですね、金利を上げるっていうオペレーションと、あと量的な金融緩和をやめて、流動性を吸収回収しようという量的な引き締めと両方あるんですね。特に量的な引き締めってのはものすごく影響大きくてですね、今まで、その中央銀行が買ってたものがですね、買い手がいなくなるということですから、例えば今イタリアの国債ですか、だいぶ売り込まれてますけども、中央銀行しか買うものがなかったというですね、ものは相当売り込まれますよね。で、日本なんかもですね、例えば今日は午前中は国債市場、現物は10年債は値付かずだったじゃないですか。やっぱりその 0.25% なんていう上限金利も無理があるわけですね。大体こうやってですね、最後まで追い詰められてから日本の政府って動くんですね。でもこれ金利が上がるっていうことはすごく大きなことでありまして、なんかやっぱり世の中ですね、この30年ぐらい金利は下がるか横ばいかっていうことが多かったですから、金利が上がるっていうことについてあまり意識のない人がものすごく多いんですね。例えばその金利がその上がるとですね、言ってみれば採算の合わないものは全く続けることができないということですね。例えば財政赤字もそうなんですけども、その日銀がどんどん国債買うんでですね、実はそのいくら国債発行しても金利が下がってったという、そういう状況があったんですね。でもしあれ日銀がですね、国債買わなかったら、あるいは国債を買っても金利を押し下げられなかったら、おそらく財政赤字は広がってないですね。なんで日本だけ財政赤字がものすごくひどいのかって、一番簡単な理由はですね、日銀がいくら国債買っても金利が上がらなかったからですね。なんか不思議な国なんですね、日本ってね。ですから金利がいつまでも上がらないと、みんな安心して財政を拡大してですね、金ばらまくわけですね。要するに政治とは、金をばらまく道具であると、政治家とは金をばらまく時の手数料で飯を食う、因果の商売であると。こういうことで平成の時代以降、政治は定着したと思うんですね。ですけど、それっていうのは要するに、日銀が国債を買えば金利が下がるっていうことがあったからで、結局だからその日銀が買えば金利が下がるというのはね、その経済が回復して本当の意味で新しい成長をして、その結果として経済がスムーズに回って金利が下がったんではなくて、単に言ってみれば、解熱剤を飲んで熱が下がったみたいな、そんな状況なんですね。だからそういうことを30年以上もやっておりますとですね、次第に何て言うんでしょうかね、本当にその財政を拡大して経済が良くなるかなんてことを皆さん気にしなくなるんですね。だから例えばこれは中央でも地方でも、よくなんかね、予算編成だって言うと、わけのわからない政策が出てきまして、わけのわからない政策に予算がつくと、で、報告書と領収書ですね、報告書と領収書さえ揃えとけば、その効果が、仕事は簡潔でありますから、あとはそれでですね、例えば地域おこしのことでも、それからイノベーションでもですね、ちゃんと報告書と領収書さえ揃えておけばですね、特に問題になることはないわけでありますね。それが5年10年経って全然意味なかったってことがあってもですね、誰も責任取らないし、誰も気にしないという極めて無責任な、財政運用になっていくわけですね。それってやっぱりですね、金利が低いからなんですよ。いくらでもですね、金利低くていくらでも金を出せるから、そういうことになるわけでありまして、ですからこれ、要はもうそういうことで金を出したらですね、その場で金利が上がるという状況だったら、それは金を出して無益なことに使ったらそれっきりですからね。金を無駄にしたらそれっきり次がないんで、よほど慎重に考えますよね。 だから皆さんも分かると思いますけども、なんであんな無責任な政治がこれまでね、まあ通用したかというと、それは金利低いからですよ。金利がゼロで場合によってはマイナスだから、要するにいくら金ばらまいたってただ金だから、ただ金ばらまくなら赤ん坊だってできますよね、それはね。でそれだからいろんな形で自分の懐へキックバックで入れてて、まあ、それでその商売としてた連中がですね、ふんぞり返ってたと。ただそれだけのことなんですよ、はっきり言って。で金利上がってくるとそれはできないんですね。採算ってことを考えなきゃいけない。これは民間だけじゃない、特に役所なんかの方がもっと大変です。なぜかというとですね、民間企業っていうのはですね、まあ特に株式会社だとかなり大きな権限が、まあ、経営者に委ねられておりますから、まあ、かなり思い切ったことを、まあ、いろいろ行動できるんですね。ですから、まあ、採算を合わせるような、すなわち投資がちゃんと効果を上げるようなことをするために、あらゆることをやっぱり試すことができます。ほとんどあらゆることをね。だから一番うまくいくんですよ、いく可能性が大きいんですよ。ところが学校法人とか医療法人になりますとですね、それかなり制限がありますよね。宗教法人もかなり制限がありますよね。あとまあNPO なんかだと、まあ、非営利団体だとですね、まあ、そもそも儲かるってことが目的にありませんから、儲かなくたって儲かったってですね、資金繰りが続かなかったら終わりでしょう。だから結局ですね、学校法人だって医療法人だって宗教団体だってね、それからその NPO、NGO だってですね、資金繰りが続かなくなったらそこで潰れるわけですよ。で資金繰りを合わせるということは、それはやっぱり金利のことを含めてですね、入りと出がちゃんと合ってなきゃいけないわけで、これはですね、入りと出を合わせるために何してもいいかというと、何しても言うことはないんですよね。なのでそのいろんな制約がありますから、うん、そんな普通の株式会社を運営するよりもはるかに大変なんですよ。まあちゃんと資金繰り合わせるというのはね。でもっと大変なのは政府ですね。とにかく政府なんてところは規則だ法令で、法律だ規則で全部縛られてますから、この法律だ規則だ、しかも議会だなんだかんだややこしい制約になるところでですね、税金をですね、まあ有効に使う、あるいはその国債や地方債を発行した金を有効に使ってですね、でまあ1年なり数年後にですね、景気が良くなって人々の所得も上がって、でそれを回収するなんてことは相当大変なことなんですよ。まあ田中角栄みたいなね、ああそういう人でも出てこないとね、なかなかこういうのは成功するもんじゃないわね。でばらまくだけならそれこそね、浄瑠璃に水入れて水まくんだから赤ん坊だって、赤ん坊って子供でもできるんですけどね、まあ、ちゃんと採算はそうと思うとですね、そういう制約のあるところほど実は大変なんです。ところが見てください、世の中どうです。この世の中見てるとですね、この30年ぐらい一番制約のあるところほど一番ひどい人たちが来たでしょう。まず与党だね、だから役所だね、何にもそういうことを分かんない人たちがそういうところでふんぞり返してたでしょう。あと大企業ですよ。もう大企業なんか近年はですね、政府の仕事を一生懸命やってるわけですね。要するに政府のに働きかけてですね、政府に仕事を作らせて、財政資金を政府に、政府から財政資金を出させて、それを売り上げに示しくってると。でも実際の仕事は下に丸投げするということを当たり前にやってたでしょ。一番安易なやり方で、だから本当の意味で経営していないんですね。だからこの、まあなんていうか、これを建て替えっていうんじゃないかと思うんですけども、一番仕事できない人たちが一番上に行ったと。大の字逆さまって言葉がありますよね。人っていう字は大っていう字、人がこうね、両手横に広げて足広げると大の字になりますね。大の字逆さまってあるじゃないですか。まさにそういう状況ですよね。だからその、ね、超低金利とマイナス金利続くとですね、一番そういう経済においては能力のない人たちが一番上行っちゃったんだね。でふんぞり返ってるわけですよ。まあ役所も大企業もね。そうするとですね、金利が上がるとですね、一番能力のない人たちが一番厳しい問題に直面しなければいけないんです。どうやって採算を合わせればいいかなんです。どうやって資金繰りをつければいいかなんです。多分ほとんど無理ですよね。じゃあそれをね、無理だからどうするかって時にですね、もう少し考えていただきたいんですよね。なんでこんなことになったのか。そうなんです、やっぱり終わりが来たってことなんですよ。もし天はですね、これをさらに生成回復発展させたいと思ったら、こんなとんでもない人たちが上に来るような、そんなことはしないですね。自然の采配として、まあもともと政府が一番難しくて、それからそのまあ医療法人、学校法人、宗教団体が難しくてですね、まあ普通の民間の会社が一番簡単なんですね。 重度が大きいっていう面において、ところがその正反対やったってことは、だからその今まで重要だっていうところをもうそろそろ整理せいと、なんかやっぱり汚れたんでしょうな。ああ汚れて汚れてゴミだらけだもんで、腐敗だらけだもんで、もうこれ取り払いだと。しかし取り払いって時ですね、まさにそのトランプ式のやり方でアメリカの、お前悪いから潰れろって言うとですね、戦争になるわけですよ。だからバイデンみたいな変なの出すわけよ。変なの出させて、やっぱダメだったでしょと。やらしてみればみんな納得するわけですよ。あ、やっぱりダメだったんだなと。バイデンが悪いんだなと。やっぱりうまくいかないんだと。ねえ、誰かその先を見てですね、ぶっ潰すとですね、必ずそのもの分かんない人から、あれはひどいって言われますから。だからやらしてみるわけですよ。そのわけの分かんないやつに。そしてみんなで失敗を共有するわけですよ。これはうまくいかないでしょうと。これは見たことかと。そうするとみんな納得するわけよ。納得するっていうか、まあいいとは思わないでしょうけども、まあそんなもんかなと思うわけですね。で、それってすごく大事なんですよ。その先やるにおいてね。未練が残るわけよ。あらかじめなんかその先々分かった上でぶった切るとですね、未練が残っちゃって、あれまで続きやればよかったんじゃないかと思うわけよ。ところが、ダメなやつが最後までやってくれると、もう一切未練が消えるわけね。帝国陸海軍もそうでしょ。あそこまでボロ負けしたらさ、未練ないわけですよ。ね。やっぱりね、あれ、天っていうのはね、そういう采配を時々やるんですよ。だからこう、見ててですね、あっという瞬間なんですよ。これとんでもないのが上に上がってきたと。で、これがどんどん栄え出したっていうのは、これは終わりの証拠なんだよ。そうしたら、ね、早く逃げなきゃいけないの。前から言ってる通りね。したがって、この金利上がってきたということは、いよいよお引き取りということですね、これね。だからこれは日本もそうだけども、まあアメリカもそうじゃないの。まあアメリカもですね、だいぶ金利下げてですね、まあめちゃくちゃやってきましたからね。特に戦争屋ですよ。戦争屋っていうのはあれ、本当採算が全然わかんない連中だね。武器だってそのね、ロシアに全部コテコテに負けちまってんのにですね、まああんなもの高い金かけてさ、開発してね、偉そうにしてたんだからさ、まあダメですよ。まあだからそういう連中の資金源が断たれるってのはいいことなんじゃないですか。だからまあそうやってですね、金利上がるとですね、消えるものは消えるんです。で、まともなやつしか残りません。だからそのある意味で言うと、その腐ったものがやっぱり流れていっちゃうのは金利上がるってことですね。だからそのもう終わりっていうところにダメな人たちが全部張り付いてましたから、でそれが金利上がることによって一斉に退場になってきます。流れていきます。だからこれでやっぱり上と下がひっくり返るという現象になってきます。それからまあじゃあ金利が上がるっていうのはどんなふうにやっていけばいいかってことですけども、いつもその金利と見合いでですね、どれぐらいリターンが出るか考えるってことですね。ゼロよりもプラス、ゼロよりもマイナス、これで勝ち負けっていうんじゃないんですね。金利の水準以上にプラスになったら勝ちで、金利の水準以下になったら負けという、まあ分かりやすく言えばそういうことですね。で普通金利ってですね、まあ物価上昇率以上のものなんですね。今日本だと物価上昇率が 2% とか 1.9 とかで言ってるでしょう。それで、なんか長期金利が 0.25 とか言ってて、こんなのは異常な事態ですね。だから異常に下げすぎるからですね、まあその相場立たずと取引未成立になるわけで、だからやっぱりそれ物価上昇率がまあ仮に 2% だとするとですね、普通金利はそれ以上のものがあるんですよ。普通物価って金利ってのはですね、物価上昇率にプラスして、プレミアムが乗りますからね。そうすると例えばまあしかしプレミアムはここでゼロとしておきましょうか。そうすると物価上昇率と金利が同じだとしますよね。そうすると例えばそのなんか企業活動でも何でも仕事しといてですね、で物価上昇率と同じぐらい稼いでたってこれお金残んないんですね。はい、物価上昇率と同じね、リターンしか稼げなかったら全部それ金利で消えちゃって何にも金残んないですね。未来の投資ができないですね。だから未来の投資するためには物価上昇率以上のリターンを稼がなきゃいけないんですね。こんなこと当たり前なんですけども、その金利がずっと低いとですね、そういう感覚なくなっちゃうんですよ。なんか手っ取り早く金を動かして回していけばね、作業さえできれば仕事した気になっちゃって全然ダメなんですよ。それ作業して仕事気になったって、する気な、した気になったって、未来がなかったらですね、もうすぐ終わりになっちゃうわけですね。だから常にですね、その物価上昇率以上のリターンを稼がなきゃいけないんで、ということはよく考えなきゃダメだってことなんですよ。人と同じことをさ、 無反省にやってたら絶対ダメで、やっぱその何て言いますかね、付加価値が高いものをやんなきゃダメなんですね。はい、付加価値の高い仕事をやんなきゃダメなんですよ。儲からないのに惰性で仕事を続けるっていうことは、ゼロ金利であればね、やると思えばできるんですけども、プラスの金利になってったら、いわゆるその物価上昇率が 2% もあったらですね、金利が 2% もあったらですね、惰性で仕事を続けるなんてことは絶対できないですね。自分の会社がたとえですね、金利を金借りてなくてもですね、経済全体が閉まってきますから、金利が 2% ぐらいになれば経済全体が閉まってきますから、そんな浮ついた仕事はできないんですよ。だから本当にですね、イノベーションができる人、工夫ができる人、先の見える人、果敢に行動できる人たちが世の中のリーダーになっていくということなんです。で、金利が下がると、そうでない人たちが上に行きますから、180度違う社会になってくるんです。ですからそういう意味で言うとですね、ゼロ金利、マイナス金利っていうのは、やっぱり社会を壊していく要因で、プラスになって初めてまともな人が出てくるわけですね。今そのまさにひっくり返りが始まったところです。これから面白くなります。で、そういう意味で考えるとですね、まあやっぱり誰しもですね、よく勉強して、創意工夫をして、イノベーションをやって、やっぱり独自の未来を作ってもらわなきゃダメですね。要するに何もですね、オリンピックに勝ってね、世界で1位になれって言ってるわけじゃないですね。前から言ってるように、これからの時代はもう人口も減ってくるし、御用達の時代ですよね。御用達の時代で、それからそのリターンを上げる一番いい方法は、大自然のエネルギー使うことですよね。なおかつその大自然のエネルギーっていうのは、まあ与えられるエネルギーですから、これですね、ただなんですよね、はっきり言って。原油を大抵ね、温度上げようと思えば原油代がかかるでしょう、石油代がかかるけども、大自然のエネルギーっていうのは、ただなんです、あれ入ってくるエネルギーがね。だから健康でもですね、食料を作るんでも、いろんな材料でもですね、大自然のエネルギーが入ってきたら、ほとんどタダでですね、ものすごいリターンを稼ぐことができるわけですよ。だから要するに、テーマそこを持ってきたいわけでしょ。金利上がってきちゃって、どうしようかったって、みんななかなかですね、知恵もないと。じゃあ今更ですね、なんか物理学をもう一回勉強して、生物学を勉強してたら、なんか変な話ですよね。そうじゃないんだと、反対だと。大自然をよく見ろと。大自然はですね、そんな教科書なんか見ないでもね、別に油燃やさなくてもちゃんとみんな動いてんじゃないかと。ねえ、その火力分明だけがその世の中じゃないでしょ。そうするとやっぱ大自然のエネルギーってやつはですね、もう与えられるエネルギーだから、リターンゼロで、コストゼロでものすごいその結果出せるわけね。ここに行くのが一番確実なですね、金利が上昇する時代の生き方なんですよ。で、これ分かってるか分かってないかの差が猛烈に今大きいんですね。だから分かってる人と分かってない人の差が猛烈で、ああ、これ一体どういうことなのか。まあ分かりやすく言えば、神が分かる人、信仰がある人とない人の差が大きくは違うんだなと。こういったのは、例えばそのいろんな宗教がもう昔から言ってたことなんだな。ああ、こうやって実現することなんだな。まあ分かる人にはパッと分かるんですけども、なかなか分からない人はですね、そうもいかないんで、やはり工夫することは大事ですね。国に上がっていったらですね、とにかく毎年が勝負であります。今年しっかり稼げないと後がないということになりますから、要するにただ単に作業をして一日を潰すだけでは済まないんです。どんな作業をするかで未来が決まりますから、与えられた作業をしてとりあえずなんか飯代宿代稼いでないっていうふうにはならないです。よっぽどですね、自分の体と頭をね、本当によくフル稼働してですね、フル稼働っていうのはその倒れるまで働けって意味じゃないですよ。本来持ってる力をどんどん発揮させて活躍しないとですね、これはなかなか乗り切れません。まあだからそういう、こう一つの立て替えが進行していたっていうことでしょうね。金利がずっと低かったということは、で、金利が上がりだしたということは、まあそれが正常化したということですね。したがってまあ金融機関でありですね、それから役所であり、民間機関であり、いろんな組織であり、今申し上げたことの通り全部動いていくはずです。だからどこでもですね、最終的な結果はどうになるであれ、やっぱり組織は大きく変わっていくと思います。人の働く場所も内容もやっぱ変わっていくんだと思います。それがいいことなんです。はい、そのあまりにも平成以降の時代はですね、鬱陶しかったと思います。まあこれが変わっていくってことは大変いいことだと思います。したがって物事は全部プラスに考えてですね、自分が果たしてこれから何をすべきなのか、何ができるのか、さっき言ったように一番 金利が上がった時に役に立つのは大自然のエネルギーです。これコストゼロなんです。コストゼロで偉大な成果出せますから、ここが分かればですね、こんなに怖い、強いものありません。怖いものなしになってきます。まあ、そういうだからね、すごい道ももうね、分かる人には分かって開けてですね、ぜひですからですね、そこのところ考えて行動していただいたらね、やっぱすごい時代が来るんじゃないかと思うんですね。まあ世界も一気にここで金利の上昇局面に入りましたからね、待ったなしで前に進みますので、まあ、皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金利が上がるということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。